皆さんおはようございます、アドベント第2週に入っております、ピアノの上のアドベントクランツもですね、2本目のろうそくに火が灯っているところです、今日はですね王としてのメシアというタイトルでお話をいたしますけれども、この残されましたアドベント3週にわたりまして、メシアというテーマでお話をしたいと思います、メシアというのはですね、そもそもはヘブライ語でありまして、油注がれたものという意味であります、油注がれたというこの油というのは、皆さんはどんな油を想像されるか分かりませんが、決して天ぷら油とかあるいは、車に刺す油とかああいう類の油ではありませんで、むしろ香油ですね、香水に近いものであります、ですから、油注がれたというのは確かに字義通りの訳なんですけれども、本来はですね、香油を注がれたというか、香り高い油を注がれたというふうに訳した方がいいかなと思うんですけれども、ご存知のようにパレスチナは大変乾燥した地域ですので、油を体に塗っておかないとですね皮膚がすぐにこの乾燥してしまうので、この地域の人たちは常に日頃から油を体に塗るわけですけれども、特にこの特別な職務にあたる人をですね、その職務にあたるとき、あるいは選ばれるとき、あるいは任命するときにですね、この特別に高価な香り高い油をその人に注いだということが旧約聖書に記されております。で、油注がれたと記されている人たちは、主にですね、王様ですね、王様が一番、この多く記されておりますけれども、特にダビデ王が油を注がれたという記事は非常に印象的なところですが、王に選ばれた時、また王様になる時ですね、預言者がこの油を注いで、サムエルが油を注いでおります。また祭司も、一定の年齢に達して神殿で働くようになるときにですね、この香油を注がれて、祭司の職に就いたというふうに書いてあります。また預言者の中の、ごく限られた人たちですけれども、油を注がれたということも記されておりますが、これいずれもですね、これは特別な仕事ですね、神様から選ばれて、そして神様の仕事をするといいますか、神様のために働く、特に選ばれた人たちに対してこの油を注ぐということがなされていたわけですね。ですから誰でも彼でも油をかけたわけではありません。で、これはですね、この神からの聖霊が、神の霊が注がれている、神の霊がその人のうちに宿るということを象徴する儀式であります。で、この油、香油を注がれるわけですから、しばらくいい匂いが、し続けたと思うんですね。ですからこのその人が来ればみんなはそれ特別な人だなということがね、分かったと思うんですけれども、上から注がれる油は神の精霊、神の力を象徴しておりまして、王様にしても祭司にしても預言者にしてもですね、これは神のために働く人たちでありますから、あるいは神に代わってと言ってもいいかもしれませんね。王様は神の民を治める、また敵と戦う、そういうリーダーでありましたし、祭司は神と人との仲介者でありました。 預言者は神の言葉を語る人たちですね。その職務を全うできるように好意を注がれたわけでありまして、まあ、こういう人たちのことをメシア、油注がれたものと呼んだんですね。だから特別な神の働きのために選び分かたれた人たちのことであります。後にこのメシアという言葉は救い主という意味を持つようになりました。ですから今ではこのメシアという言葉は救い主という意味に訳されることが多いですけれども、もともとはそういうことではありませんで、神の働きのために特別に神の霊を注がれた人という意味でありました。で、イエス・キリストはこのイエス・キリストという名前、このキリストですね、これはギリシャ語で、実はメシアという言葉と同じ意味であります。油注がれたものという意味なんですね。ですからイエス・メシアと言ってもいいわけです。でもなぜだかギリシャ語の方が採用されてイエス・キリストという名前になってますけれども、イエス・メシアでも全然構わないんですね。だからユダヤ人は今でもこのメシアという言葉しか使わないですね。基本ギリシャ語のキリストという言葉は使わないです。だから救われたユダヤ人のことをメシアニック・ジューなんて言いますね。キリストという言葉はギリシャ語なのでユダヤ人は使いません。私たちはイエス様のことをもちろんメシアであるということは知っておりますが、通常はキリストと呼んでいますけれども、メシアであるイエス様というふうにいつも呼んでいるわけですね。でこの、メシアでありますけれども、王、そして祭司、預言者と、主にこの、3種類の人たちのことを指すわけですけれども、今日は特にこの王としてのメシアということをお話ししたいと思うんですね。で、イエス様がお生まれになった頃に、ユダヤ人はこの王としておいでになるメシアを待ち望んでおりました。それは彼らが、ご存じのようにローマに支配されておりまして、常にこのローマの総督やローマの兵隊がイスラエルに駐屯して、そして少しでも不穏な動きがあれば捕まえられて十字架に貼り付けにされる、また二重三重の税金を取られる、またさまざまな区役にや懲役にですね、この労働に引っ張られていくと、非常にこう苦しい状況にあった彼らにとって必要であったのはこの強い王様でありました。もちろんイスラエルに王様はいたんですね。ヘロデ大王とかヘロデの息子たちは王様だったんですけども、彼らは王様といっても、名ばかりで、でどちらかというとローマ寄りだったんです。このヘロデ大王やその一族はですね、大体みんなローマで生まれ育って、ローマ寄りのローマにすり寄っていた王様だったんで、ユダヤ人たちはみんな嫌っておりました。ユダヤ人たちはローマからの解放を願っていたわけですけれども、そんな中で、彼らはこの本当のメシア、本当の王様をですね、待ち望んでいたわけですが、その待ち望んでいたのには大きな理由があります。それはですね、約束されていたんですね。王としてのメシアがやがて現れるということが旧約聖書に繰り返し繰り返し約束されていたからなんです。サムエル記の、ちょっと字が非常に小さくて見えにくいんですけど、サムエル記の下の7章の12節と13節に、これはダビデが王であった時にダビデに対して与えられた予言の言葉ですけれども、あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据えると神様が約束なさっています。これはもうこのままダビデの息子であるソロモンのに対する約束のように思いますよね。 でもご存知のようにソロモンは最初は良かったんですけれども後半は、異教崇拝偶像崇拝に、血道を上げてですね、国を滅ぼしてしまいました、まあ、滅ぼしたというか、神様から離れたためにですね結局はこのイスラエルを2つに分裂してしまう。だからこの言葉はソロモンにあるいはその後の王様にも一人もこの言葉に合致することは起こらなかったわけです。でも神様はダビデに約束されたわけだからいずれはこのダビデの子孫 の中から、この王国を揺るぎないものにしてくれる王様が出てくるはずだとそうユダヤ人は待ち望んでいたと思われるわけですね。さらにその後、イスラエルの国が、アッシリアに攻められまたバビロンに攻められてですね何度も滅びそうになった時に現れた預言者たちが警告の言葉を発すると同時にやがてメシアが現れる王としてのメシアが現れるということを繰り返し預言いたしました。これはごくごく一部ですけれどもまあ有名な預言者だけ集めてますがイザヤは11章の10節でその日が来ればエッサイの根は全ての民の旗印として立てられ国々はそれを求めて集うそのとどまるところは栄光に輝くとエッサイの根と書いてありますね。根っていうとなんかこの先祖の感じがしますがイスラエルにおいては根っていうのは子孫のことなんですね。こう裾に広がっていくこう樹形図っていうんですかね家系図を思い浮かべていただいたらいいんですけれどもつまりエッサイの子孫の中から全ての民の旗印となるような、また全ての国々がそれを求めて集うようなですね栄光に輝く王様が現れるだろうとイザヤは予言しているわけです。またエレミアも23章の5節から6節に見よこのような日が来ると主は言われる私はダビデのために正しい若枝を起こす。さっきは根でしたが今度は若枝ですけどね、まあ、植物に例えられるんですけども正しい若枝を起こす主は王は治め栄えこの国に正義と恵みの技を行う彼の代にユダは救われイスラエルは安らかに住む彼の名は主は我らの救いと呼ばれる。ここでもダビデの子孫が、この国に正義と恵みの技を行ってそしてユダが救われるとイスラエルは安らかに住む彼の主は我らの救いと呼ばれるようになると、まあ、このようなですね、非常にこう、まあ、希望に満ちた予言をエレミアはいたしました。そしてエゼキエルも34章の23節24節に私は彼らのために一人の牧者を起こし彼らを牧させるそれは我がしもべダビデである。彼は彼らを養いその牧者となるまた主である私が彼らの神となり我がしもべダビデが彼らの真ん中で君主となる主である私がこれを語る。これエゼキエルの予言ですからダビデが亡くなってからもう何百年も経っているわけですね。だからこれもダビデといってもダビデの子孫のことでありまして、そのダビデの子孫から一人の牧者が起こると、ねこの牧者が民を養って導くとそう約束されているわけです。ユダヤ人はこういうことをですねこの繰り返し繰り返し聞かされてきたわけです。やがてあのダビデ王のような、まあ、ユダヤ人が一番あの、まあ、ヒーローとして、求めたのはですねあのダビデのような王様ですね、ダビデはあの幼き時ゴリアテをやっつけて王様になってからも連戦連勝でですね周囲の国々をやっつけて、平定してまた神殿の基礎を築いてですねまあこのユダヤの建国の父みたいな人ですよね。その前にサウルもいたしその後ソロモンもいたしその後たくさん王様いるんですけれども、まあ、ユダヤ人にとって王様というとダビデです。今でもそうですからイスラエルのマークはダビデの星ですよね。三角を2つ合わせたんですね。あれはダビデの紋章なんです。日本でいうとこの家紋なんですね。で、いまだに、ダビデが死んで3000年ぐらい経ってるんですけどもいまだにユダヤ人はあダビデダビデと言ってるんですね。で神様は預言者たちを通してこのダビデの子孫から ダビデのような、あるいはそれを超えるような偉大な王を、ね、送ると、そう繰り返して約束をしておられましたので、人々はそれを待ち望んでいたわけですね。で、待ち望んでいたところにイエス様はお生まれになったんですけれども、そのことを最初に気づいたのはユダヤ人ではなかったというのがちょっと皮肉なところですね。最初に気づいたのは東方の占星術師たち、まあ、星占いの人たち、まあ、星占いって怒られますけど、当時は科学の最先端ですからね。この星を見るというのは科学の最先端ですけれども、東方の占星術師たち、今で言えばサウジアラビアとかイラクとかクウェートとか、あの辺りの人ですけれども、彼らはですね、毎晩毎晩星を眺めて、その空に異変が現れた時にそれが戦いであるとか、あるいは良いことの予兆であると考えてですね、それを国の運営に生かしたわけですが、ある晩、西の空を見ておりましたら、そこに今まで見たこともないような星が現れる。これはきっと西の方に、つまり彼らの方から見れば西の方ですからね、このイスラエルに王様が、偉大なる王が生まれたに違いないということで、ご存知の黄金乳香持つ役を持ってですね、まあ、おそらく何十人というこの大きなキャラバンを仕立てて、イスラエルに謁見に来たわけです。で、来られた方がびっくりしてですね、どっかに子供生まれたのかですね、いやそんな生まれたとは思えません。また聖書を調べてみると、このベツレヘムに、生まれると書いてあります。これがマタイの2章の6節に書いてありますが、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない、お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。これは2箇所の5章の1節、これもやっぱ 旧約聖書の予言ですね。これも予言されてる。ベツレヘムといえばダビデの町ですよ。ダビデが生まれ育ったところですね。そのダビデが生まれ育ったところで、イスラエルの牧者が、先ほどもエゼキエルも言っておりましたけれども、まあ、やがて来る王としてのメシアが生まれると約束されております。で、東方の博士たちが行ってみると、あの貝羽桶にイエス様が寝かされていたということですよね。さらにはこのイエス様の両親、ヨセフとマリア、二人ともダビデの子孫なんですね。ダビデ家の家系なんです。もちろんこのイエス様とヨセフもマリアも血はつながっておりませんし、 DNA もつながっておりません。イエス様の DNA は単独の DNA です。 誰ともつながらないわけですけれども、しかしながら予言されていた通りにですね、イエス様の、まあ、仮の父であり仮の母であったヨセフとマリアは二人ともダビデの、ちゃんとダビデの子孫なんです。マタイの1章に書いてあるのがヨセフの系図、ルカの3章に書いてあるのが、これがマリアの系図であります。まあ、いずれにいたしましても2人ともダビデの家系だから、ダビデの子孫って約束されてるわけですからね。ダビデの子孫からこのやがて偉大なる王が生まれると、その約束されていた通りにイエス様は誕生になったわけです。そして30歳まではご自分のお母さんと、そして妹や弟たちを支えて、家庭人として、お過ごしになりましたけれども、30歳の時に世に出て、弟子を集めてですね、まさにこのメシアとしての働きを始められたんですが、その最初に読まれたのがイザヤ書の61章の一節であるということが、ルカの福音書に書いてあります。ルカによる福音書の4章ですけれども、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。ここに油を注がれたって書いてあるんですね。つまりメシアとなった、メシアであるということです。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためである。イエス様はこれをお読みになってですね、今日これが実現したと言われたんです。つまり自ら自分は旧約聖書に約束されたメシアであると宣言されたんです。まあびっくりしたと思いますよ、人々はね。昨日まではナザレの大工だったイエス様、イエスがですね、 突然イザヤ書を読んで、これは俺だと言う。みんなびっくりしたと思いますが、しかしこの言葉の通り、イエス様は交渉外に入られると、病む人を癒し、それこそ目に見えない人を見えるようにし、聞こえない人を聞けるようにし、死人をさえ蘇らせてですね、この言葉の通り実行していかれたわけです。人々はイエス様に付き従ってですね、それこそ何万という人もがイエス様についていったと思われます。ヨハネによる福音書の7章の31節に、しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言ったということが書いてあります。だから人々はイエスがメシアであると約束された来るべき王であるかどうかということはもちろん半信半疑だったんですよね。誰もその何というか公認しないわけですから、メシアメシアってこうどっかに出るわけではないですからね。でもそのやってることはもうすごいことだと。だからメシアが現れてもこの人よりもすごいことは しないだろう。だからイエス、この人こそがあの旧約に予言されたメシアなんじゃないかというふうに人々は口々に言ったわけですね。そしてイエスがメシアであるということを決定づけたのはエルサレムの入城の時であります。マタイの福音書の21章の5節ですけれども、シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子コロバに乗ってと書いて、これはゼカリアの9章9節にある、これも予言の言葉ですね。ゼカリアが予言した通り、シオンというのはエルサレムのことですけれども、ゼカリアの予言した通りエルサレムに王がお入りになる、しかもロバに乗って、コロバに乗って、お入りになる。人々はだからイエス様がロバに乗ってエルサレムに入ってこられた時にですね、ああこの人がメシアに間違いないと言って、着ているものを脱いでこの床地面に敷いたり、あるいは木を切ってきて地面に敷いたりして、ダビデの子にホサナと言って迎えたと書いてあるじゃないですか。だからもうこの人こそがあの旧約に予言されたメシアだと思ったんですよ。いよいよダビデの王座について、ね、ローマを蹴散らして、自分たちの国にまたかつての繁栄をもたらしてくれると思ったわけですよね。ところがその週の金曜日にイエス様はなんと、ゴルゴダの丘に貼り付けになって殺されてしまったんです。これほどのまあ大どんでん返しはないですよね。この人こそが来たるべきメシアである、ダビデの血筋であるし、ね、いちいちこの予言の通り進んでくるし、いよいよだと思ったところでイエス様は十字架にかけられて殺されてしまった。でもそれはユダヤの人たちが見逃していたもう一つの大切な予言の成就のためであったということは皆さんご存知の通りであります。イザヤ書の53章にあるように、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと、そのように記されている。彼すなわちこのメシアは私たちの背きのために差し貫かれて、私たちの咎のために打ち砕かれて、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられる。武力によってではなくて、彼の受けた懲らしめにより彼が打ち砕かれ差し貫かれたことによって私たちに平和が与えられ、私たちに癒しが与えられたんだと、与えられるのだとイザヤが予言した通りにですね、イエス様は十字架について殺されてしまいました。打ち砕かれてしまいました。懲らしめを受けてくださったんですね。しかしそれだけではありませんでした。三日目に死からよみがえってくださった、それも予言されていたんですね。詩篇の16編の8節から11節、この言葉をペトロが50歳の日の説教で引用しておりますけれども、 使徒の2章27節で引用していますが、あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるまでにままにしておかれないと、ね、そう詩編で予言されている通りに、イエス様は死にましたけれども黄泉に捨ておかれず、その血の最後の一滴まで流してくださいましたが、朽ち果てるままにはしておかれず、よみがえられたわけですね。そして、そのよみがえった姿を弟子たちに見せてくださいました。このイエス様の姿というものはですね、ユダヤ人たちが求めていた王としてのメシアと少しっていうか大切なところが大いに違っていたんですね。ユダヤ人たちはこの旧約聖書の予言を読んでですね、あのダビデのように、武器を持ってローマを倒し、自分たちの国に、繁栄と安寧をもたらしてくれるということを期待していたわけです。ユダヤ人が求めていたものは武力蜂起でありました。武力を持って敵を倒す、敵を撃ち殺すことを求めた。でも神が与えられたこの王としてのメシアイエス・キリストはその全く逆で、自らがその武力によって命を落とされた。しかしながらユダヤ人が求めたのは敵であるローマからの解放ですが、イエス様は自らが撃たれることによって人類の最大の敵であるこの罪から私たちを解放してくださったんですね。ユダヤ人が求めていたものはただ一時の解放、ただその時だけの自由であります。でも神様がこのメシアによって私たちにもたらしてくださったのはその時だけではない、永遠の解放、永遠の自由ですね。しかもユダヤ人だけではありません。全ての人たちに、アダムから始まって最後の人に至るまで全ての人に与えられる自由と解放をこのメシアによってもたらされたわけです。ユダヤ人たちは王としてのメシアによって自分の国の平和と繁栄を願いました。でも神様がイエス様を通して与えてくださったものは神の国の平和と繁栄でありました。ただ一つの国だけである、イエス・キリストを信じる、そのキリストによって与えられる平和はですね、そのどこかの地域やどこかの民族に限定されるものではないですね。キリストによって与えられる平和は全ての民族に与えられるものであります。ユダヤ人が求めたものはユダヤ人にとっての良き牧者でした。彼らが良き、彼らが正しく導かれるように、また彼らに必要なものが与えられるように、水が与えられ、食料が与えられる、彼らの牧者を求めた。でも神様が与えてくださったのは全人類の良き牧者ですね。このただ一時の、ただ一部の民族ではありませんで、イエス・キリストを通して私たちは永遠に枯れることのない水を与えられ、永遠になくなることのない食糧を与えられ、また私たちはこの誠の良き牧者によって導かれることができているわけです。でこの辺にですね、この不思議というかね、面白いところがありますよね。神様はユダヤ人を用いられて、ユダヤ人に予言を与えられて、ユダヤ人の歴史の中でイエス・キリストを生まれさせ、そしてそこで、死と復活によってですね、この本当に歴史の瞬間に、神のあがないの技をなされたわけですけれども、それはユダヤ人だけではなくて全人類のためであったと。でも託されたユダヤ人たちはそれが自分たちも含まれているということが分からないわけですよね。それが非常に不思議なことだと思います。いずれにいたしましても、王としてのメシア、旧約聖書に予言されていた通りのことがですね、イエス様によって、起こりました。でもそれはユダヤ人だけのものではない、全人類にとって、のメシアでありました。そしてそれはこの実は私たち一人一人のメシアであったということですね。私たちの あなたの私の王としてイエス様は来られたということです。全世界とか全人類というとなんか遠い感じがしますけれども、そうではない。本当に私たち一人一人のためにイエス様は来てくださいました。イエス様は人となって私たちの罪を許し、私たちを解放し、また私たちの王としてですね、私たちの心を支配して私たちに平和と喜びを与えるためにおいでくださいました。でもそのために神様は長い長いこの歴史を用いられています。それこそアダムが神様に背いてから、このイエス様があの墓からよみがえられる時まで、まあ何千年かかってるか分かりませんが、その間救いの予言を与えられてですね、そして解放の予言を与え、その予言の通りイエス様が生まれ、死によみがえられている。神の働きというものはその時だけの何かこう限定的なというか、また一時の気まぐれで起こっていることではありません。それはまた私たち一人一人も同じことが言えるんですね。私たち一人一人の人生においても神様は長い計画を持っておられます。私たちはもう今この瞬間しか見てないので、ここでなんとかうまくいくようにと、ここで自分の願いが叶うように、あのユダヤ人がそうであったように、ここで、解放が与えられるように、ここで救いが与えられるように、ここで、美味しいものが食べられるように、もうなんかその瞬間刹那的なことしか見てないんですよね。でも神様は違います。神様はこの世の始めから終わりまでを見ておられ、その中にごくごく限られた時間に生きている私たちにおいても、私たちの誕生から死に至るまでを神様はご存知なわけです。そしてその時その時に応じてですね、救いを与えられているわけです。その時その時に応じて私たちに計画を持っておられるわけですね。そのためにイエス様は私たちのところに来てくださったんです。そのために私たちの心にイエス様を王としてお迎えしているわけです。王として迎えるというのは、この方に支配をしていただくということです。王として迎えるというのは、この方を私たちの牧者として迎えるということですね。召使いとして迎えているわけじゃないんですから。自分の都合のいい時に、都合のいい時か悪い時か、都合の悪い時はちょっとあっち行ってくれ、都合のいい時はイエス様来てくれみたいなですね、それは王として迎えていることにはなりません。いかなる時にもこの方を王として私たちは迎えて、この方によって支配をしていただくということが、私たちにとって最も安全な、最も最高の幸福であります。詩編の18編の51節に、主は勝利を与えて王を大いなるもとし、油注がれた人をダビデとその子孫を常しえまで慈しみのうちに置かれるという約束があります。これもメシアについての予言でありますけれども、主は勝利を与えて大いなるものとするというですね、これはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストは死に勝利をなさいました。この世に勝利をなさいました。私たちにはその勝利者なる方を王として迎えているわけですね。この方が私たちの人生の王として私たちがお迎えするならば、そこには神の永遠の計画がそこに実現されるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。イエス様が2000年前にこの地上にお生まれになり、メシアとして歩み、メシアとして死に、メシアとしてよみがえられた。そのことによって私たち一人一人は、そして歴史の始めから歴史の終わりまでの全ての人類が罪許され、神の子となるその権利が与えられたことを感謝をいたします。神のなさることは本当に大きなこと。私たちはただただ目先のことしか見えておりません。あのユダヤ人がそうであったように、自分の都合よく神の言葉を解釈し、自分に都合よく神の技を求めています。でもそうではありません。神のなさることは時にかなって麗しい。神のなさることは永遠不変の真理であります。どうぞそのことが私たち一人一人の人生のうちにも起こりますように、王として イエス様を今一人一人が心の地にお迎えし、私たちの心を支配していただくことができますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。